こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。クジラが死んだらは、江口恵里が文を手掛け、川崎俊一が絵を担当し、藤原義弘が監修した次男覚醒本です。深海に沈んだクジラの死骸が、単なる終わりではなく、多様な生物を支える巨大な資源になるという現象、いわゆる枯骨生物群集を子供にもわかる形で描いています。深海は餌が少なく、生き物の少ない環境ですが、そこに運ばれたクジラの体が長い時間をかけて分解され、段階的に異なる生物たちの食料や住処になる過程がこの本の中心です。生命の循環、深海生態系の仕組み、そして科学的な事実を絵本として伝えることが目的になっており、自然への関心を育てる入門書として位置づけられます。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に深海に沈んだクジラが生態系の起点になる仕組み、この絵本の核は、死んだクジラが深海では終点ではなく、むしろ新たな生態系の出発点になるという発想にあります。深海は一般に食料が少なく、生物密度も低い場所ですが、巨大なクジラの死骸は例外的に大きな栄養源として機能します。生き物の少ない環境に、まとまった有機物が一度に供給されることで、周囲の生物は長期間にわたりその恩恵を受けます。この仕組みは自然界では資源の偏在が生態系を大きく動かすことを示しており、単純な捕食関係だけでは説明できない深海のダイナミクスを伝えます。絵本としては難しい生物学の概念をクジラの死骸を起点にした食物連鎖の流れとして可視化している点が重要です。次に肉から骨へと移る段階的な分解と生物の交代。本書はクジラの死骸が一度に消費されるのではなく、時間の経過とともに利用する生物が入れ替わっていく点を丁寧に示します。最初はサメやコンゴウアナゴのような大型の生物が肉を食べ、その後にタカアシガニやグソクムシなど、より小さな生物が続きます。肉がなくなると、今度は骨そのものに依存する生物が現れ、資源の使われ方が段階的に変化します。この構成は分解が単なる消耗ではなく、異なる生物群に役割を分配する連続過程であることを理解させます。子供にとっては、時間の流れと生物の入れ替わりを視覚的に終えるため、食べる側と食べられる側の関係が固定的ではないことも学べます。科学的には腐敗や分解が生態系全体の循環に組み込まれていることを示す教材性の高い内容です。さらに、骨食いハナムシに象徴される特殊な深海適応、クジラの肉がほぼなくなった後に現れる骨食いハナムシは、この絵本が深海生物の特殊性を伝える上で象徴的な存在です。骨を利用するという発想自体が、陸上の生き物にはあまり馴染みがなく、深海という極限環境ならではの適応を印象付けます。骨にはまだ栄養が残っており、それを利用できる生物がいることで、クジラの死骸はさらに長く深海の資源として機能します。こうした描写は、自然界には一つの資源を多様な生物が段階的に使う仕組みがあることを示し、生物ごとの生存戦略の違いを具体的に理解させます。絵本としては名前の強い印象も含めて記憶に残りやすく、深海生物への興味を引き出す装置として働きます。単なる珍しい生き物の紹介にとどまらず、環境への適応と資源利用の合理性を学べる点が特徴です。そして科学監修付き絵本としての正確さと分かりやすさ。本書は児童書作家、画家、監修者の役割分担が明確で、科学的な内容を絵本に落とし込む設計になっています。監修が入ることで深海生態系に関する説明が単なる空想ではなく、実際の知見に基づいていることが担保されます。一方で、絵本として重要なのは、専門用語をそのまま並べるのではなく、絵と言葉の組み合わせで流れを理解させることです。本書はその点で、複雑な気骨生物群集を子供が追いやすい段階的な物語に整理しています。科学絵本は、正確さを優先すると難しくなり、親しみやすさを優先すると情報が薄くなりがちですが、この本はその両方のバランスを狙っています。教育用途でも使いやすく、読み聞かせでも一人読みでも内容が届きやすい構成です。最後に、命の終わりを循環として捉え直す教育的価値。この絵本が持つ最大の教育的価値は、死を消失ではなく、循環の一部として描いていることです。クジラは死んで終わるのではなく、その体が深海の多様生物に引き継がれ、長い時間をかけて別の命を支えます。この考え方は自然界の生命観を広げる上で重要で、子供にとっても抽象的な環境学習の入り口になります。また単に命の尊さを訴えるだけでなく、分解や利用が生態系の維持に不可欠だという現実を示すため、感情論に偏らず科学で理解へつなげやすい点が強みです。似たテーマの絵本の中でも、本書は海の底という舞台設定と頸骨生物群集という具体的な現象を結びつけているため、記憶に残る学びが得られます。 知念科学への関心を深めたい読者にとって概念と具体例が両立した一冊です。結論として、クジラが死んだらは深海生態系や生物の循環に関心のある子ども、保護者、学校や図書館で科学絵本を選ぶ人に向いています。特に命のつながりを感覚的にではなく具体的な生態の仕組みとして理解したい読者には有効です。クジラの死骸が深海で長期間にわたり多様な生物を支えるという題材は一般的な動物絵本とは異なり、死と再生を生態学として書いている点で独自性があります。さらに監修付きで内容の信頼性が高く、絵本として読みやすい一方で学習資料としても使いやすいのが強みです。似た知念科学絵本の中には動物の特徴紹介にとどまるものもありますが、本書は資源の流れ、生物の交代、骨を利用する特殊な適応までを一続きの現象として見せます。そのため深海という遠い世界を知るだけでなく、自然界の循環をどう見るかという理解そのものを広げてくれる一冊です。ご支援いただける場合は江口恵里ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。